4章全体を今日扱いますけれども、お読みするのは7節から17節です。では聖書をお読みします。昔イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それでこの買い戻しの権利のある親類の人はボアズにあなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間からまたその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です。すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをしベツレヘムで名を挙げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によってあなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。こうしてボアズはルツをめとり彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。私たちはナオミ、女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を看取るでしょう。あなたを愛し7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父エッサイの父である。主の復興劇というタイトルで語られます。
皆さんマスクを取って周りの方々と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。皆さんお祈りくださりありがとうございました。先週私富山の富山恵み教会の方に行ってきました。1月に行って1ヶ月ちょっと半ぶりぐらいだったんですけれども、新しい家族が一組増えていました。お母さんと小学校6年生の男の子でしたけれども、そうやって新しい人がまた集っている姿を見て嬉しく思いました。今祈りの課題富山恵み教会の祈りの課題の中に20人礼拝ができるように捧げられるようにっていうふうに書いてあるんですけれども、その一歩一歩そこに近づいているのかなというふうに思いました。富山恵み教会の敷地の中に車庫があるんですけれども、僕が行った日曜日の次の日月曜日にですねそれを取り壊すことになっているっていうふうに聞いたんですね。でなぜかというとですね富山はやっぱりこの自動車でどこでも移動していくっていう形なので駐車場がないともう人が集まれないんですよね。ここだとね駅から近いから交通機関も公共交通機関も便利なのでどういう形でも集まれるんですけども富山はそういうわけにはいかないということで車庫を取り壊して駐車場の地境を広げるということにしたんです。そうすると、もしかしたら詰めたら9台ぐらいは止められるんじゃないかなっていうふうに見積もっていらっしゃいました。また、取り壊すだけでも州法に書いてありましたけれども130万円近くの お金がかかるということでしたので、また皆さんそのことも含めてお祈りに覚えてくださればというふうに思います。ルツ記いよいよ最後4章に入っていきます。先週までの復習を簡単にしたいと思います。ベツレヘムに住んでいたエリメレク一家がイスラエルに飢饉が起こったということで、パンを求めてモアブの地に移住していきました。移住していったもののそこでですね、悲劇がこの家族を襲うんです。それはナオミの夫、またナオミの2人の息子が死んでしまうわけです。でナオミはもう取り残されてしまい、この故郷であるベツレヘムにまた戻ろうという、そういう決心をしました。亡くなった2人の息子には2人の嫁がいました。ナオミはその2人に、もうあなたたちはモアブにある実家に戻りなさいというふうに勧めました。そのうちの1人オルパはナオミの勧めに従って戻っていきました。しかしルツは、もう1人の嫁ルツはそれを拒んだんですよね。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですというふうに言って、ルツを、ルツはナオミを慕って、一緒にベツレヘムに戻っていきました。戻ったとはいえ一文なしです。生活していかなければいけません。そのためにルツは落ち穂拾いに出かけていきました。畑の中に入って落ち穂を拾っていたんですけれども、その畑が図らずもナオミの親戚の畑でありました。そこでボアズという人物に出会うわけです。でルツはこのボアズに非常に、よくして、もらうわけです。でナオミにルツはですね、このことを報告しました。するとナオミ大喜びしたんです。なぜか、それはボアズは買い戻しの権利を持つ近親者の一人だったわけです。ボアズがその権利を行使してくれるならば、自分たちの財産もそうですけれども、自分たち自身も保護されることになるわけです。でここでナオミはですね、プロポーズ大作戦を展開するわけです。なんとかこのルツとボアズを引き合わせて結婚させようとしたんですね。でもそこには一つ問題がありました。ボアズよりも優先的に買い戻すことのできる親類がいたんです。でボアズはその人を差し置いて、この買い戻すことができないんですよね。でボアズ筋を通すんです。まずはやっぱりその人のところに行って話をしなければならない。でその人のところに出ていくんですけど、その人と会うことになるんですけども、それが今日の4章の場面であります。買い戻しの権利を持つ親類との面会が、町の門で、開かれました。3節4節を見てください。そこでボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私の民の長老たちとの前でそれを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかしもしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。親類はボアズの提案に対して買い戻すと返答しました。土地を広げることによって収穫高を増やせる可能性はもちろんあるわけです。買い戻すためにはこの大金を支払わなければいけないわけですけれども、それに見合う十分な収益を上げられるというふうに試算したわけです。でここでボアズはさらにもう一つ条件を提示するんです。5節、そこでボアズは言った、あなたがナオミの手からその畑を買うときには、 死んだ者の名をその相続地に起こすために死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買わなければなりませんって言うんです。要するに土地買うんだったら漏れなくルツもついてきますよっていう話ですよ。抱き合わせ販売みたいですよねこれ。昔ファミコン世代だった方、ね、いらっしゃるかと思うんですけども、昔ファミコン人気のカセット買うとき、例えばドラクエ3とか、もう相当昔の話なんですけど、買おうと思ったら欲しくないカセットも一緒に買わなければ売ってくれなかったんですよね、風さん、ね、そういう時代があったんです。あれこれ場合によっては違法なんですこれ、そんな抱き合わせ販売もあったんですけども、ちょっと6節を見てください。その買い戻しの権利のある親類の人は言った、私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません、私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あなたが私に代わって買い戻してください、私は買い戻すことができませんからって言うんです。要するにルツは欲しくもないカセットだったんです。ルツを買わなければならないんだったら欲しかった土地も諦めるわという話をになったんです。その理由は、ここにあるようにですね、私自身の相続地を損なう可能性があったからなんです。なぜそんなことになるかというとですね、ルツを買うっていうのはルツと結婚するということですけれども、もし結婚してルツとの間に子供ができたなら、その子が死んだ者の名、そのエリメレクとかマフロンの名を継いで、その買い戻した土地を相続することになるんです、その子が。これについてはですね、立法、聖書を読んでも立法にはですね、明確には書かれていないんですけれども、当時そういう制度があったようなんです。ですから、この親類、大金を払って土地を購入してみても自分の名が残ることがないんです。エレメルク一家の土地として見なされるんです。要するに支払い損なんですこれ。自分の家系の土地とはならなくても、自分の子供であることには変わりないじゃないですか。その子が引き継ぐんだったらそれでもいいんじゃないかなって私なんか思うんですけれども、この親類、それは我慢ならないことだったわけです。損得感情を計算してこの買い戻しの権利を放棄したんです。後の祭りなんですけれども、このルツの子孫からメシアであるイエス様が生まれていくことになるんですよね。もしかしたらですよ、メシアの系図がボアズじゃなくてこの親類の名前が刻まれていたかもしれないと思うと、これもったいないことしてんじゃないかなって、なんか長子の権利を売ったようなね、そんな感じもするんですけれども、ちょっと先張りすりしましたが、この親類、この自分の履物を脱いで権利を放棄した後にボアズは正式に、買い戻しの権利を行使したんです。でもこの、一連のですね、このボアズの行動を見てると、やっぱ彼、立法に定められていること以上のことをずっとしてきてるんです。前回私話した時にですね、この収穫した束からわざわざ穂を抜いて落ちてるように見せかけて落ち穂拾いをルツにさせたっていうのを見ました。そこまでしなさいとは書いてないんですよね、立法には。で、今も見ましたけども、買い戻しの権利優先的に持っている親類がいるわけです。何もボアズ首を突っ込まないでもですね、彼に本来だったら任せておけばいい話ではないですか。だって立法に定められた責任をまず果たさなければならないのはその人なわけですよ。でもボアズ黙っていられないんです。積極的に親族の責任を果たそうとするんです。また、立法にはレビレート婚というものが定められています。レビレート婚とは、この妻が夫を失った場合に 夫の兄弟がその妻をめとるという婚姻システムです、でも考えてみてください、ボアズはですよ、別にこのナオミの夫であったエリメレクの兄弟でもなければルツの夫であったマフロンの兄弟でもないわけです。ということはナオミやルツをめとらなかったとしても立法違反にはならないんです。しかしボアズ、死んだ者の兄弟の役割を積極的に果たそうとするんです。まあある意味このボアズ、立法に縛られてないんです。立法から自由にされてるんです。でここまでして、まあ、立法に定められていること以上のことをしようとするその原動力って何なんだろうって思うんですよね。それは愛だと思うんです。愛、買い戻しの権利一番に持っていた親類の決断にはですね、ナオミやルツに対する憐れみとか思いやりってこれ一切感じられないですよ。あくまで損得感情による自分中心の判断だったわけです。でもボアズは違うんです。10節、さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から耐えさせないためです。今日あなた方はその証人ですって言うんです。彼が買い戻しの権利を行使するのは死んだ者の名を残すためなんです。エリメレクやマフロンの名を残すためにルツと結婚するんです。自分の名前残そうとなんて一切考えていない。自分は消えてもいい存在だって思ってるんです。もう終始裏方に徹していいって思ってるんです。これこの彼の姿を見てて、あの方は盛んになり私は衰えなければならないと言ったバプテスマのヨハネを思い出しました、ヨハネは自分の名ではなくイエス様の名前だけが残るような宣教活動をした人物です。スポットライトが自分じゃなくてイエス様だけに当たるようにしたのがヨハネでした。自分を愛している人は自分の名が残るように、また自分が認められるように行動することでしょう。しかし隣人を愛する人は自分が犠牲を払ってもいい、また犠牲を払ったことが覚えられなくてもいいって思って行動するんです。しかし隣人にしたことは主にしたことと同じですよ。払った犠牲はそのまま宝になって天に積まれていくことになる。隣人への愛の行いは誰が覚えていなくても天の父が覚えてくださっています。この地で名を残すことがなくても天においては名が記されることになります。でも私たちこの地において残していかなければならない名があると思うんです。それは私たちのために死んでくださった方、いや蘇ってくださったキリストの名です。皆さんどれほどの思いを持ってこの方の名を残そうとしているでしょうか。私たちは信仰によって神の子供とされ、キリストの家系に組み込まれました。せっかく組み込まれたのですから、やっぱり世々にこの方の名が覚えられるために、私たちもボアズのようにあらゆる犠牲を払っていくべきじゃないでしょうか。私たちの代で 途絶えさせることがあってはならない。家族の中にまだ救われていない者たちがいます。親が救われていない、兄弟が救われていない、子供が救われていない。永遠の命と永遠の滅びがあることを私たちは本気で信じています。だったら滅びに行く魂を指を加えて黙って見ているわけにはいかないわけです。彼らが新しく生まれること、救われることがキリストの名を後に残していくことになるんです。そうやって信仰の系譜を私たちも継いでいくんです。この中には4代目5代目クリスチャンという方がいます。まあ、そこに至るまで先祖が払ってくれた大きな大きな犠牲があったと思うんですね。で、次は私たちが犠牲を払う番です。やっぱり私たちのあと2代3代4代って続いていくのを見たいと思うんです。そのために今私たちが果たすべき役割とか責任というものがあると思うんです。ボアズは大きな犠牲を払ってルツを妻としました。まあ、ファミコンの話に戻りますけれども、ルツはボアズにとって欲しいカセットだったんです。抱き合わせ販売でも何でもない。エリメネクの名も残したいし、ルツとも結婚したかったんです。で、彼女の信仰を見て、やっぱりこの人と一つとなりたいっていうふうにボアズ思ったんです。で、13節15節見てください。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。この子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見取るでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。って、世継ぎの子が生まれたんです。名を残したいと思って結婚することはボアズの意思によってできるわけですけれども、この子供が与えられるかどうかというのは神様次第なわけです。女性の胎を開くかどうかっていうのはもう完全に主の主権のもとにあるわけです。マフロンとの約10年の結婚生活の中にあって子供が与えられませんでした。しかしボアズとの間には子供がすぐに与えられました。やっぱりこのボアズによってエリメレクの名を残すことが神の御心だったわけです。ナオミは本当にこの万感の思いで生まれた子を胸に抱いたことでしょう。夫を失いました。二人の息子たちを失いました。何かもかも失った苦しい苦しい時期を過ごしてきました。しかし主の憐れみは尽きることがなかった。ルツが自分を慕ってついてきてくれたことも、ボアズが現れて買い戻しの権利を行使してくれたことも、すべてが主の憐れみです。その上、世継ぎの子まで与えてくださった。イスラエルに飢饉が起こって安易にパンを求めてモアブに行ったことは間違いだったかもしれません。しかしそんな過去の過ちも主の御手によって覆われてしまうんです。神主よ、私が一体何者であり、私の家が 何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。ダビデの言葉を持ってナオミの心を代弁したいと思うんです。一度は途絶えたかに思えた家が、 主の憐れみによって奇跡的に復興しました。この一連のこの復興劇を見ていて思うことがあるんです。それはこの計画を立てて実際に行動を起こすことの大切さなんです。ナオミがシナリオを用意したわけですけれども、もうそのシナリオの通りになったんです。冒頭で話しましたけれども、ボアズとルツを結婚させるために、戦略を練ったのがナオミです。で、そしてルツはそのナオミの計画を実行に移したんです。夜な夜なボアズのもとに行って裾をめくるというような危ういこともしたんですけれども、ことなきを得て結婚が成立した。主の御心に合致していたからこそそのような結果になったのは間違いありません。でもこのナオミの立案力であったりルツの実行力って見上げたものだと思うんです。いや、計画がうまくいくか失敗するかは分からないわけです。でもそれでも祝福を求めて果敢に行動を起こしていくんです。御心かどうか分からないことってたくさんありますよ、はっきり言って。じゃあだからといってね、御心が分かるまでじーっとして行動しないのか。いや、やっぱり分からなくても行動を起こす時があるわけです。私たちで自分も周りも、いや本当に大丈夫かなと心配に思うんです。でも行動を起こして初めて御心だったんだって気づくこともたくさんあるわけですよ。実際多分そっちの方が多いんじゃないかなと思うんです。ですから手探りで御心を見つけ出すこともしなければならないと思うんです。ルツ記で忘れてはならないことは、この主は行動を起こす者に買い戻すものを与えてくださったっていうことです。信仰に立って行動をする者たちを主は放っておくようなことはされません。あがなってくれる者、助けてとなる者を与えてくださいます。で、私たちにもイエス様を信じて聖霊という助け主が与えられているんです。でもこの聖霊は助け主だからといって私たちの代わりに全部何でもかんでもやってくれるわけではありません。聖霊は信仰を持って一歩踏み出す者たちに必要な力や人や環境を整えて私たちを助けてくださるわけじゃないですか。踏み出す一歩は落ち穂拾いのような小さなスタートでいいと思うんです。今できることから始めればいいと思うんです。そこに計らずもがあるんですよ。神様何を用意しておられるか分かりません。でも主は私たちに良いものを与えてくださるお方です。で、この計らずもに遭遇するために私たちは行動を起こすんです。で、ルツの場合この計らずもがどこに行き着いたかというと、キリストを生み出す家系になっていったってことなんです。エリメレクの家系を残していくことは想定していたことでしょう。でもまさかメシアの家系に組み込まれるなどとは思っていなかったわけです。で、とんでもない計らずもが用意されていた。ナオミもここまでのシナリオは描いてなかったですよ。でもね、思うんです。やっぱり全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るんです。落ち穂拾いから発したことがキリストに至ることになっちゃったんですよ。これ皆さん、落ち穂拾いしたくないですか？これ、いや、もうぜひ拾ってくださいよ。 ぜひ小さな一歩踏み出してみてください。その一歩がキリストにつながっていくんです。御心がどれかわからないけれども、私たち手探りしてみる価値はあると思うんです。主は私たちを回復させる、この地を回復させる御国復興プランを画策しておられます。必要なのはルツのように神様のプランを実行に移す者たちです。2023年、私たちは大宣教命令を年間聖句として掲げています。ただの宣教命令じゃなくて大宣教命令なわけですけれども、でもその大も小さな宣教から始まるんですよ。小さな一歩から始まるんです。でもその宣教のためにこの小さな一歩であっても、この踏み出す私たちをイエス様は覆いを広げてこの守り包んでくださるんですよ。たとえ障壁があったとしても、私たちを買い戻してくださったイエス様が私たちのために責任を果たしてくださるんです。主が備えて、そこに備えてくださっている計らずもに期待しましょう。新年度、見事な主の復興劇を私たちのこの周り至る所で起こることを見たいと思います。お祈りいたします。主よ、今私たちの心、また私たちが置かれているその場所を見てください。今立て直したいところが、今崩れているところがたくさんあります。そこに神様の復興劇を見たいと願います。救われていない家族もいます。その魂が救われること、私たちは切に望んでいます。今もう一度私たちはただ願う、ただ祈るだけではなく、そこに小さな一歩を踏み出したいと願います。どうか御心かどうか分からなくても、一歩踏み出す勇気を私たちに与えてください。どんな計らずもがあるのか分からないけれども、主は私たちに良いものを与えてくださる主です。その良きものを手にするために、これまで動かずにじっとしていましたけれども、行動を起こしてみようと思います。どうぞそのこの思いを、震える思いを、主を励ましてください。そこに力を備えてください。そしてこの年、あなたの奇跡復興劇を見ることができるように、私たち一人一人をこの世界に、この社会に、この私たちの家庭に使わせてください。あなたにつながることがある、キリストに至る道があります。その道を私たちを、その道に私たちを歩ませてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。